この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は4月22日日曜日です。
はい、今日もいい天気でしたね。
はい、暑かったです。
もう本当にね、うん、30度超えたとこあるらしいですよ。
なんでやのね。
ねえ。
もう振り幅激しすぎるわ、今年は。
そうそう、本当にどうやねん感じでね。
だってまだ4月ですよ。
そうそう。
なんか勘違いするよね。
真夏やん、30度言うたらね。
せやねん。
これだから夏になったら何度なんねんっていう話やね。
夏頃にはもう秋になってんのか。
かもね。かもね、涼しいかもわかんないよね。
ね、
本当に。まあね、30度を超えたらあかんけど、
うん、
先週なんかね、
はい、
めっちゃ寒かったじゃないですか。
もう寒かったですね、確かに。
ね、山沿いでは雪が降り、
うん、
でその先々週は、
うん、
めっちゃ暖かかって桜がもう一気に咲いて、
はいはい、
で一気に散ったみたいな状況でしょ、
はいはいはい、もう何着るのみたいなね。
そう、
もうダウン出して半袖出してもういっぱいやわ家の中みたいなね。
そうそうそう、まあまあね、ほんまに衣替えもなかなかできない状況ですけどね。
そうなんですよ、洗濯できないんですよ ね、
まあ、そんな中でね、
うん、
先週梨の花マルシェというイベントが行われましてね、
はい、
YNC としましてはレンタルステージの方を担当させていただいたのですが、
はい、
これがまた寒て寒て
寒いし雨やし ね意地悪ね神様ね。
そうそうそう、本当どうしようかいう感じでねやってましたけども、
うん、
まあ、これがね、先々週に暖かくなって、
うん、
もう桜が満開になって、
うん、
でもう梨の花も咲いたんですよ、
うんうんうん、
で1週間前には散りかけてたんですよ。
散りかけね、持ってくれとか祈ってましたけどね。
そうそうそう、
うん、
多分ダメだろうと言いながらも持ってほしいと思いましたが、
うん、やっぱりダメやった。
寒くなって、
うん、
雪が降って風が吹いて、
うん、
ね、散ってしまったという状況で、
うーん、
もう本当に大変でしたけどね、
うん、
まあ、梨の花もそうなんですけども、
うん、
もうこのレンタルステージの方のお話をするとですね、
はい、
朝から雨、
うん、
ね、11時過ぎぐらいまで雨やったかな、
うん、はい、
もう寒いわ雨やわどうすんねんいう感じでね、
もうお手上げでしたもんね。
そうそう、
うん、
だから用意もできないから、
うん、
待つしかない状況やから、うん、余計寒いねん。
せやねんな、
動かないからね。
そうそう、
うん、でもうどうするどうするって、で11時から出演の方がおられましてですね、
はいはい、
まだですかまだですかと聞かれるのですが、
うん、
すいません、
うん、
この雨なのでということでね、はいはいはい、まあ事前にね、
うん、
その方々には雨で遅れる可能性が出ますとは言ってたんです。昨年の話をしてたんでね、
はい、
で、まあ、その辺はちょっと分かってくれてたのですが、
うん、
もう押しに押して1時間ぐらいずれましたよね、
うん、そうですね、はい、
もう本当に大変な状況で、
はい、
でまたこれね11時過ぎぐらいで、
うん、
まあ、雨が止んできて、
うん、
そろそろ準備できるかなっていう感じで動こうとした時にですね、
うんうん、
皆さん雨宿りしてるんですよね。そのステージの方に屋根があるから。
そうですね、なんかちょっとね、
そう、う
ん、休憩所みたいなとこなんでね。
そうそう、うん、ほんなら動けないんですよ。
そうやね、人がいっぱいいてはるからね。
そうそう、うん、その合間を縫ってコードをはわしたりとかするもんやから、
うん、
めっちゃ時間がかかって、
うん、せやんな、
はあ、
うん、
でその間にもまたですかって言われるんやけども
せやね、
すいませんっていう状況でね、
うん、
もうほんまにじゃみんな溶けてもらえますかって言いたかってんけど、
さすがにそれはね、
そうそうそうそう、うん、まあそれもできない状況で、
はい
はい、どうにか終わらせていただいたんですがね、
うん、
まあそんな中でね、
うん、
レンタルステージやってることを、
はい、
まあ、こちらね、ラジオの方でもいろいろ宣伝してましてね、
うん、
皆さん、まあ、雨やったから、
うん、
ちょっと足も遠のいて、
はい、
ね、来られなかったので逆に良かったのかなと、
うん、まあね、いっぱい来られてもね大変でしたしね。
そうそう、大変やからね、
うん、
まあそんな中で春さんっていう、
はい、
奈良のシンガーソングライターの方がね、
うん、
夕方かな、夕方でもないか2時か3時ぐらいにね、
うんうんうん、
これ何やってるんですかって聞きに来られてね、
はい、
いやレンタルステージで歌えるんですよって言ったら、はいはいはい、ギターありますって、まあ、僕がギター持って行ってたんで、
そうそうそう、
ありますよ言ったら、いやほんならやらせてください言ってやっていただいてね、うん、
はい、
まあ、結構これがまた上手くって、
そうです、なんかちょっと乗れましたよね、
ね、
うん、
で素敵な演奏を聴かせていただいて、
はい、
そうこうしてたら、
うん、
あのよどりちゃんがやってまいりました。
そうなんですよ、また可愛いよどりちゃんがね、
ですよね、
はい、来られました。
はい、でここでまたマット君がよどりちゃんと一緒に演奏しまして、
うん、二人並んで ね、
よどりちゃんが踊ってくれまして、
可愛かった ね、
共演という形で最後やらせていただいてね、
はい、
まあ滞りなく終わらせていただいたというところですよね。
はい、
まあ本当にこのイベント、
うん、
桜のっていうか梨のね、
うん、
花の咲くことも考えないといけませんが、
う
ん、
はい、
天候も
そうですよ ね、
大変なところでございます。
うん、
そしてこのお昼のイベントが終わった後、
うん、
梨あかりというのが、
はい、
ね、1週間やる予定でございましたが、
うん、
これもまたもう花散ってるし
そうやね、
ライトアップはしてんけど
何をライトアップすんねんみたいなね、
そうそうそうそう、
うん、
でそんな中でもうめっちゃ寒いし、
うん、
あの野外ステージも用意してたのですが、
うん、
これはちょっともう無理やろと、
さすがに
雨やし寒いし、
うん、はい、
だからということでね、あのオカリナの演奏だけ室内でやらせていただいてね、
うん、
もうそれで終わらせていただいたという形になるんですけどね、
はい、
ほんと大変な一日でしたね。
はい、
まあまあそんな中で、あの梨の花マルシェ、うん、来年も行います。
はい、
ぜひぜひ
ぜひ
ね、あの来ていただけたらと思います
ので、
ね、
そうですよ、参加もしてくださいね。
はい、
はい、
お願いしておきます。
はい、
はい、話は変わりますが、
うん、
ね、今日新スタジオお披露目イベント、
うん、
稽古プロデュースボルさんを行いました。
はい、
こちらのスタジオの方でね、
はい、
まあ稽古さん、
はい、
そしてトコさん、
はい、
しげっちさん、
うん、
ストラト太郎さん、
うん、
石長瓶さんと、
うん、
ね、このミュージシャンに来ていただいて、
はい、
2回でライブを行いまして、
うん、
その後1回の方でね番組収録ということで、うん、インタビューさせていただいたのですがね、
はい、
皆さん、来て、
うん、
2階に上がって、
うん、
畳の上で演奏するっていうのが、
うん、
なんか珍しいというか、
はい、
ね、どんなんとこやねん、
うん、
普段ライブハウスばっかり行っておられるから、
うん、
何ここみたいな状態から始まってね、
なんか普通の家やんみたいなね、
そうそうそうそう、でその中に2階上がったら、なんかすごい 音響の設備してやるやんみたいな、
あ、
ね、
うん、
マイクからちゃんと並んでるやんみたいな、ね、
はいはいはいはい、
やっていただきましてね、
うん、
まあ今日も個性豊かな方々、
うん、はい、
ね、
楽しかったですよ
ね、
はい、
結構皆さんうまかったですね。
そうですね、うん、はい、なんかノリノリでね、
そうそう、
掛け声とかかけておられる方もおられ、
そうそう、
うん、
でまた今日ね、オリジナル曲を結構持っておられる方が多かったりとかね、
はい、うんうんうん、
してね、
はい、
それもいい感じの曲が多かったんでね、
うん、
聞けましたよね、
はい、
そしてその後ね、ライブが終わった後は1階で皆さんにインタビューしたのですが、
うん、
これがまたね、
うん、
ライブだけで帰っていただくのと、
うん、
インタビューするのとでは、
うん、
かなり違いますよね。
確かに、はい、
皆さんの個性がわかるというか、
もうね、お顔がまず違いますもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
で、あのこだわりがあったりとか、
あー、そやね、
いろんな経験を聞けたりとか、
はいはい、あー、そうですそうです
ね、うん、そういうことが聞けるのは本当にいいかなと思ってね。
そうなんですよね、
だから、うん、ライブ&公開収録っていうのは、う
ん、
ある意味正解かなと、
もう大正解ね、ピンポーンですよ ね、
はい、YNC としましては、
うん、
もうそっち側がメインじゃないかなと思ってるので
まあ確かにね、あのこちらはね、あの放送の方をメインにやっておりますのでね、
ですよね、
はい、
だから いい感じやなって、その辺の、うんうん、まあその辺って言い方はね、うん、あの他のライブハウスさんとの違いを出さないと、ね、ということでね、
は
い
は
い
は
い、
うん、
でまたこうインタビューしたり、
うん、
あの話することによって親しくなれるっていうのがね、
そうですね、
今後また何かあったらね、
はい、
来ていただけたりするかと思いますのでね、
うん、
まあこれまたボル4、ボル5と続けていきますので、
うん、はい、
皆さん交互期待ください。
はい、
はい、また話は変わりますが、
はい、
ね、アコパラ、
うん、
健康高尾さんと田中翔吾さんがやってくれました、
はい、
ね、メッセージ来てますんでご紹介ください。
はい、アコパラ関西ファイナル進出しましたよということで、健康高尾さんからいただきました。
はい、
マットさん、アイさん、ツーさん、そして YNC リスナーの皆様、ケンタナやりました。
ああ、よかったね。
島村楽器主催の全国的コンテスト、うん、アコースティックパラダイス、略してアコパラ、橿原アルル店での予選会におきましては、はい、マットさん並びにたくさんの YNC リスナー兼ケンタナファンの皆様の応援をいただき、うん、店舗大会を通過、近畿各店舗勝ち抜き者選考会を経て5月にエキスポシティで行われる関西ファイナリスト大会進出の13組に食い込むことができました、
うん、いやおめでとうございます。よかったですね。
これもひとえにケンタナの曲を番組ヘビーローテで流し続けてくださっているYNC のおかげやと思っていますよ。
いえいえそんなことないですよ。実力ですよね。
今年のアコパラ最終ステージは6月に神戸で開催の西日本ファイナルになるとのことで、
うん、おすごいね。
こうなったらそこへ進出目指して、うん、がぜん頑張りますので、はい、皆様引き続き応援よろしくお願いします。
いやそれはぜひとも行ってほしいですね。
アコパラ関西ファイナル、
はい、
日時5月13日日曜日、うん、午後2時から会場ララポートエキスポシティ空の広場、
はい、
野外ステージ、うん、観覧無料。
おいいですね。
雨天欠ごめんなさい雨天欠航、好天時はララポート甲子園館内、
はい、
特設会場に変更。
おいいですね。
うん
これはぜひともねみんなで応援に行きたいですよね。
そうですよ ね, ねなんかすごいね晴れがましいというか失礼な言い方やな、うん、
まあね、
メジャーな感じですよね。
ですよね。本当にあのぜひともその日関西ファイナルまで行ってほしいですね、
うん、そうですよね。こうもうここまで来たら行かないと ね,
ね、
うん、
本当みんなで応援したいと思いますのでね、
うん、
ぜひともまたこれ番組お聞きになった方々ね、
うん、
あの健康高尾&田中翔吾を応援してね、
うん、
みんなで会場まで、
はい
ね、声援を送りに行きたいと思いますんで。
行きたいですよ ね,
ねえ
もう
ただね、
うん、
僕ね問題なのはね、
うん、
日曜日でしょ、
はい、
収録に帰ってこれるかどうか心配なんですよ。
頑張ったらギリギリ OK かな。
まあまあね、
うん、
けどそんなこと言うてやんと、
うん、
応援に行かないと。
行かないと ね,
ね
確かに、
本当に、まあ、今回のですね、
はい、
課題曲なんですけど、
うん
まあ、そのコンテストにね、
はい
提出した曲なんですけども、
うん、
最終電車と4-58で挑まれたわけです、
はい、なるほど、
ね、これまたこの後、
はい、
かけないと
そうや
ダメですよ。
はい、
ね
はい、
その曲聴いていただきましょう。
はい、健康高尾&田中翔吾で最終電車。
電車のドアにもたれて窓の外に目をやれば疲れた俺の顔の向こうで名残惜しげに消えてゆく街の明かり冷たい枯れたプラットホームに一人佇み見送るお前のうつろな影がやけに愛しく思えてならない黄色い顔して眠る男たちほどけた人生の悲しみが見えた
健康高尾&田中翔吾で最終電車でした。
後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマは古着。
古着ね、うん、今日の写真なんですけども、
はい、
こちらフリーマーケットやってます、
はい、
結構古着がたくさんあります。
ありますよ本当に
ね。掘り出し物が結構隠れてるんですよね。
そうなんですよ、こう横に並んでるとね、
うん、
分かりにくいんですけれども、
はい、
一枚一枚出してみていただきますとですね、
はい、
あのタグ付きで、うん、もう一回も着てないやつとか、
ほうほうほう、
ブランド品とかもいろいろありますのでね、
多いね。
本当にここへ来てね、見ていただきたいなと思います。
ですね。
うん、
本当にゆっくりとね、時間かけてこう探していただいたら、結構な掘り出し物がありますよね。
ありますよ。私もちょっとこれ、ね、本当は出すの惜しいねんけどなみたいなのがあったりするんでね。
なるほどね。
うん、
まあ本当は古着だけじゃなくてね、
はい、
いろんな商品、アクセサリーもありの、
はい、
キャラクターグッズがありの、
あります。
ね、レアものもありますよね。
ありますよ。なんかね、まあマニアでないとわからないのかもしれないけれども、
はい、
結構値打ちもあるかもしれません。
ですよね。
うん、
で、あのそのなんていうかキャラクターのやつの、
はい、
自分が持ってないやつってあるじゃないですか。
そうや、
集めてんねんけど、
コレクターの人からするとね、
そうそうそう、
これ欲しかったんやっていうのもあるかもしれません。
ある可能性もね、あるからね、なかなか探してても手に入らないものがあったりとかもするんでね、
はい、
ぜひ皆さんあのこちらの方に来てね、
はい、
探してみてくださいよね。
そうですよね、
はい、まあまあそんなんでね、
うん、
今日もメッセージたくさん来てますんで紹介していきましょうか。
はい、パリーケンさんからいただきました。
はい、
おしゃれにはほど遠く、
うん、
フリマやリサイクルショップなどで服系のものをまず買ったことがない私パリーケンにとって、
うん、
今回のテーマは何回やとはいえ、このテーマを聞いて、
うん、
真っ先に連想したのは、
はい、
兄弟で服を引き継ぐ、俗に言うお下がりという言葉であります。
ありますね、ありますね、うん、
長男だった私、うん、もちろんもらった古着なども着てましたが、
はい、
気がつけばお兄ちゃんお姉ちゃんのお下がりを着せられていた人の気持ちが私には分かりません。
ほうほうほう、
そういえばマットさんは上に兄弟がいたような、
はいはい、
その辺のところお聞かせ願えれば嬉しいな。
あ、まあ確かにね、
うん、
あの6歳上の兄がいてたのですが、
はい、うん、
ね、あのね、趣味が結構違ったんですよ。
趣味、子供の時もやっぱり趣味とかが優先なんですね。
そうそうそうそう。
へ
え。で、うん、なんていうかな、古着というか、まあお下がりは確かにいくつかはあったと思うんですよ。
うんうん、
僕の好きな方向と、
うん、
兄の好きな方向が違ったので。
なんかすごいね、子供やのに。
僕ね、
うんうん、
小学校4年生ぐらいから、
うん、
バス乗って、
はい、
一人で服買いに行ってたんですよ。
すごいわ、
はい、
お金持って、
いやいや、そうそうそう、小遣いもらってね、
そんな服買うようなお金持たせてもらえへんかった私4年生の時なんか
本当にそういう子やったみたいでね、
うん、
結構買いに行ってたんですけども、
すごいわ。
まあお下がりといえばですね、
うんうん、
ギター、
はい、
兄の部屋にあった古いギターがありまして、
うん、
それをボロンボロンと引き出したのがきっかけですね、ギターを。
あ、そうか、
うん、
それがきっかけでギター今あるわけですよね。
そうですね。
へー、
だから小学生の5年生ぐらいやったと思うんですよ、
うん、
それをなんとなくボロンボロンと弾いてて、
うん、
まあ、中学生になった頃には、
うん、
親父にフォークギター買ってほしいねんって言ってね、
なんかちょっとええ話やな。
まあまあね、なっていきましたけども、ただまあその本当にお下がりをもらったっていう記憶が、まあ本当に小さい頃はあったと思うんですよ、ないだけで、もう4年生ぐらいから自分で服を買いに行ってたという記憶がありますね。
私なんかは上に兄がいたんですよね、
はい、
でたまにお兄ちゃんのお風呂なんかもあるんですけれども、
はい、
ちょっとね、男もんと女もんと、
あ、違うね、
前の打ち合わせがね、
うんうんうん、
右と左と違ったりするんですよ、
はい、
だうちの母なんかボタンだけ付け替えたらええやろみたいな感じでね、
あ
やったりとか、
はいはい、
あと今はもうあの男物も女物も前チャックですけれども、
そうです、ね、
昔はなんか女物はちょっと横にチャックが付いてたりとか、
はいはい、
ちょっと微妙に違ったりするのを、
うんうん、
なんか適当にごまかして着せられてた、
あ
それがすっごい嫌でしたね。
なるほど、ズボンとかもね、
うん、
女性もんって横にチャックがついてたりしますよね。
そうそうそう、でなんか股上も微妙に男もんと女もんと違うわけですよね、
はいはいはい、
それがなんかね嫌で嫌で、
あ、
うん、
今はねメンズを女性が着るっていうのはかっこよかったりするからね、
うん、
いいけど小さい頃はね、うん、そういうのありますよね。
昔はなんかそういう意識がね、うん、今みたいに高くなかって、
はいはい、
それからいくとマットさんすごいね今時の子みたいですよね。
あ、
うん、
だからね、
うん、
冒険でしたよ。バス乗って行くから
冒険やったんややっぱり、
うん
うん、
最初はね、
うん、
親と一緒に行ってるんですよ、うん、バス乗ってその買い物にね、でそこで見つけたものを、
うん、
やっぱり欲しいなと思って、
うん、
母親に、うん、あれ欲しいから買いに行きたいねんって言って、
うん、
バス代と
服
代もらって
すごい
一人でいたんですよ。
それ行かせてくれる親もすごいね。
まあまあまあね、
うん、
確かにね、小学校4年生が初めて、うん、そう確かに
すごい
あってね、
うん、
だから結構冒険してましたね。
おしゃれ指数高いですね。
ああ、かもしれないですけどね、
うん、
まあまあそんなんで やってたんでね、
うん、
まあ、こんなんで参考になったでしょうか
ね,
ね、はい、ありがとうございます。
時代屋の女房さんからいただきました。
はい、
高校生の頃先輩から、
うん、
このセーター1000円で買わないと言われました。
ほうほう、
緑色の柄編みの入ったそのセーターを欲しいと思い、
うん、はい、
母に買いたいと告げました、
うん、
母はセーター欲しいなら買ってあげるから、
うん、
人のお古なんか買いなさんな、
ほう
と少し怒って言いました。
なるほどね、親心やね、
うんうん、その頃は今と違い古着を買うとか売るとかいうようなことは私の周りではありませんでした、
うん、
お金、お、ごめんなさい、お金がないわけではないのに、
うん、
人が着古したものを買うということを、しかも子供同士で、
はい、
昭和一桁の母は子供にさせたくなかったのでしょう。あ、
でしょうね、うん、
今なら母の気持ちがよくわかりますが、
うん、
その頃の私はそんなに怒る気持ちが十分には理解できませんでした、
はいはい、
その後私のタンスにそのセーターがあったことを思うと、う
ん、はい、
私の欲しいという気持ちを優先してくれたのだろうと想像します。
あ、
お母さんありがとう。
ええ話やな。
ええ話やな。
なあ、本当に、
うん、
まあ確かにね、
うん、
その子供同士でね、
うん、
その着古したものを買うっていうのもおかしいねんけど、
うん、
逆に、
うん、
人が着てるもんっていいなと思って欲しなんねん。
せやねんな、子供ってそういうとこあるよね。
そうそうそうそう、
うん、
あの子あんなん着てたから欲しいとか思ったりするわけで、
うん、
で、あんなん欲しい、こんなん欲しいってばっかり言ってたらそんなんいらんみたいなね。
そうそう、うちはうちやねんみたいなね。
そうそうそうそう、のがあってね、
はい、
そんな中でこれ売ったのかっていう、その売ろうと思った子もすごいよ、ね、
うーん、
買おうと思った人もすごいけど、
なんかお小遣い欲しさにこれ私売ろうかなみたいな、そんなんなんかな、
ね、
うん、
僕が4年生で一人で買いに行ってんのと変わらんよね。
なんかね、すごいね、
うんうん、だって言うてみたら親に買ってもうたもんでしょ。
そやな、勝手に売ってんねんな。
そうそうそう、
あーなるほど、
勝手に売って、
うん、
お金にして小遣い稼ごうという、
まあそれも知恵ちゃ知恵ですけど ね、
まあ、ね、それもすごいよね、
うんうんうん、
うん、でまたそれをまた買おうと思う子もすごいよね。
まあね、でも良かったんでしょうね、
うん
うん、
でまあそんなあかん言いながら、
うん、
そのセーターがタンスに入ってることはお母さん泣かせるよね、うん、
まあね、うん、ええ話や、
ええ話やな、
うんうん、
まあまあそのセーターまだ大事にあるのかどうか分かりませんけども、うん、ね、そういう親心分かってあげてくださいよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました。
はい、
古くなってかっこよくなる服っていいですよね。
いいよね。
ヨレヨレのスーツはダメですが、
うん、
ボロボロのジーンズはかっこいいみたいなね。
あ、確かにね、うん、
でもおばあちゃんに言わせれば、
うん、
そんな穴の開いたズボン履くのはかっこ悪い お金がないみたいでダメだと、
うん、
昔の人は物がなかなか買えなかった頃を思い出すみたいで、
はいはい、
ダメみたいですね。
ですね、そこは違うよね。
ウェディングドレスなんかは、うん、その人用に作られたもの以外、レンタルは最初の人以外古着ですよね。
ああ、そうやそうやそうや、確かに
古くなってもいいものがいいですね。
ああ、うん、本当にね、
うん、
あのウェディングドレスってね、
うん、
たまにあのお母さんが着てたのを、
うん、
また娘さんが着たりとかってあるじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
あれって、
うん、
ええ話やなって思うねんけど、
うん、
お下がりやんね。
確かに、
まああのリニューアルさせてる場合もあるけどね、
うん、
その生地を使ってっていうのもあるけども、
うん、
なんかそのまんま着てくれてる娘がいたり、
なんかいいじゃないですか、お母さんの気持ちを娘が受け継ぐみたいに。
ですよね、
うん、
だから本当にあの指輪なんかでも、
はいはいはい、
ダイヤの指輪とかを片身でもらったりとか、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
それも言うてみたら古着やんな。
そうやな、確かに、
うん、
うん、また古いやつでもええやつとなんかあかんやつとあんのかな。
あ、まあまあね、
うん、
まあ、確かにね、下着とかねこれ履いときいうのはいらんけどね、
まあ、確かにお父さんのお風呂とか特に嫌ですね、まあ、
そうじゃなくてね、本当に、うん、あのウェディングドレスなんかとかね、うん、そんなんでこうおばあちゃんの世代からこう置いてきたものを着てるっていうのもあったりとか、
なんか体型が合うっていうのもなかなかすごいですけどね。
そうそうそう、
うん、
なんかそういうのもありかなとは思いますよね。
なんか日本の着物っていうのは結構そうやって仕立て直したりしてね、
はい、
お母さんの着物とかおばあちゃんの着物とかなんか受け継いで着てるみたいなとこありますよね。
ですよね、
うん、
だから本当物はまあ大事にした方がいいっていうのもあるし、
うん、
でそうやって受け継がれていくことによって、
うん、
より一層良くなっていくものもあれば、
うん、
ね、本当ジーンズみたいに古くのヨレヨレになった方がかっこいいっていうのもあったり、
うん、
スーツでもね、
うん、
こうヨレヨレがかっこいいスーツもあるかもね。
あるかも
ね、
うん、なんか時代が変わると
そうそう、
なんかそういうのも出てくるかもね。
最近あのジャージみたいな生地のスーツが出てるでしょ、
うん、あ、そうそう、なんか着やすいねあれね、
うん、ね、伸び伸びしててみたいな、
うん、
だから時代によって変わってくるかもしれませんよね。
確かに、
はい、うん、まあ、まあそんな探してみましょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
さ、次回のテーマ決めていきますね。
はい、
兄弟、
うん、
フリマ、
はい、
先輩、
うん、
セーター、母さん、ボロボロ、レンタル。
なあ、どうしよう、
うん、
レンタル、
うん、
いろんなもん借りれますよね。今
いろんなもん借りれます。人間も借りれんだよね。
そうそうそう、うん、どんなんやねん
いやいや、レンタル家族とかありますやん。
あ、ね、
うん、
あの病院の見舞いとかにね。
あ、そうなんや。
そうそうそう、いたりするらしいよ、レンタル家族で。
そうなんや、
うん、
なんか結婚式でレンタル家族とか聞いたことありますけどね。
そんなもあったりね。
へえ、
もういろんなレンタルあるからね、
うん、
最近レンタル言うても本当に、
うん、
バリエーションが広いから。
確かに
ね、そんなお話いろいろ聞いてみましょうか、うん、
はい、次回はレンタルでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-58。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色。父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の 高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた。団地に住んでいました。